ホークスキャスト。はい、ホークスキャストモーニング始めます。今日はね、11月の21日月曜日、週末はね、ちょっと家族サービスでお休みさせてもらいましたが、まあね、その分、あんまりね、目立ったニュースもまだ入ってきてないんで、たまにはこういう休みもいいですよね。ということで、今日もたまった新聞をいっぱい読みながら、こなしていこうと思います。よろしくお願いします。はい。ということでですね、無事に、秋季キャンプ終わりましてね、最後は、栗原選手の 手締め温度で、終了ということになりましたけどね、その、手締めの前にね、挨拶で、チームは今年すごく悔しい思いをしました。やっぱり勝たないといけませんと。で、このオフシーズン、選手一人一人が自覚責任を持って、一日一日を過ごしていきましょうと呼びかけたということでね、しまったかなと思うんですけどね、さすが副キャプテンという言葉でしたけど、最後にね、僕が見つけた素敵な言葉を送らせていただきたいと思いますと付け加えて、オフシーズンは、さらに自分との勝負になる。てな感じでおはもにです。というのはね。実は言うとこれ、斉藤和美コーチがね、ツイッターでつぶやいたやつを、目立とく見つけてね、斉藤コーチをいじったということでね、そこ、笑わせるとこもね、なかなか、栗原らしいとこでね、ちゃんと落ちまでつけて、きっちり、秋季キャンプは終わったということで、その、斉藤コーチもね、映像を見てたら選手と一緒に結構走り込んだりして、なんか途中で多分肉離れかなんかやったのかなという映像もまでね、映像っていうか写真もね、ツイッターに載ってましたけど、まあね、それでも、やっぱり、コーチよりも、まあ、ね、選手の方が目立つ傾向にはまだなかったかなと思うんですけどね。まあ、でも、投手陣もそれぞれ、特に僕が目を引いたのはやっぱ、杉山投手はスタイルチェンジというかフォームがね、すごく安定したフォームに変わったんで、その分、ひょっとしたら球速が少し落ちるのかもしれませんけどね、やっぱり、球威でね、どこ行くかわからんという投球よりも、きちっと狙って投げる方が大事だと思うんでね、そういう生まれ変わりはね、ちょっと僕は一番期待したいと思ってますね。あと、この日最後ね、大関が一回投げて、もう一回ブルペンをお代わりして締めたとかね、ありますけど、まあ、そういうので、無事に、とりあえず、怪我にも一人もなくって感じですね。まあ、その、当の栗原選手も、まだ一応、回復途上ということでね、怪我は。また、向こうの筑後に戻ったら、また、ファーム施設のリハビリ組に合流して、またトレーニングを続けるということになりますね。だから、まあ、100% の状態じゃなかったけど、それでも、ああやってね、元気な状態を見せられたというのはね、すごく大きいことだと思います。はい。藤本監督もね、100点満点ということで、MVP は全員ということで、まあ、特に、野村勇の方ね、と、まさきに強さが出てきたということでしたけど、まあ、確かにね、この二人が右打者としてね、今、やっぱホークスで、来年一番重要となるのは、この右打者をね、どれだけ配置できるか、左バッターばっかりね、偏重にチームになってしまいつつある中でね、この辺がどう、食い込んでいくかというのが課題になりますのでね。うん。 この辺は重要だと思います。あと、これはもうね、ちょっと目を引いたんですけど、佐藤直樹投手ですね。僕がノーパンチ佐藤とか言っちゃいましたけど、そのね、ちょっと前のドラフト1の佐藤も、練習前のアーリーワークでもね、どんどんバットを振り込んで、唯一、最後までアーリーワークを完走したということで出てました。まあ、このね、佐藤選手もね、藤本監督からこの、スイング量だけで言ったら、量だけで言ったらもう一番こなしたのはこの佐藤やなと言われてるぐらいね、すごくバットを振り込んだということなんでね、それが少しでも形にできてくれば、もう本当ね、佐藤は、打つだけね、やってくれれば、あと、もうね、守備、肩、足はね、もう全然申し分ない選手なんでね、ここだけはね、ちょっと、食い込んでいってほしいなと。まあ、せっかくのドラフト1ですからね、肩と足で多分ドラフト1にはならないと思うんで、それだけやっぱね、スカウトも、なんかバッティングにも光るところがあって、1位に指名されたんだと僕も信じてますからね。その辺も、期待していきたいところです。はい。で、20日の一面はね、もっともっとデータ重視ということで、結構その、キャンプ中、パドレスのアドバイザーのね、野茂さんからもね、もっとデータを、活用した方が、アメリカの方がもっとデータ使ってますよというアドバイスを受けて、あと、アメリカにね、修行に行ってた倉野コーチもね、やっぱアメリカの方がデータがすごいということなのでね、そのデータをいっぱい使ってから、来季は、作戦的なものもね、変わってくるということでね、特に、ピッチャーではその回転量とか、回転数、スピン量、まっすぐの角度とか、そういうのも今ね、トラックマンで出てくるようになったんで、そういうのも重視して、作戦面も、その、回転量一つでも変わってくるということなんでね、いろいろ攻撃にしろ、そうやって、エンジンを組んだりなんかでね、いっぱい作戦が練られていくことになるかと思いますけど、うん。あと、守備のシフトとかいうのもね、大リーグの方がものすごい極端なシフト、サードを開けて、右側にね、内野手が寄るみたいなこともたくさんやってくるんでね、そういったことも、結構活用してね、やってくるのかなとも思いましてね。大リーグの結構極端だけど、本当にそこに球が飛んできますもんね。というので、やっぱそういうデータも重視すべきかなということで、なんかやっぱそういうシフト的なものはね、球場で見に行かないと本当に伝わらないというか、わからないんでね、もう来年こそは僕も球場なるべくたくさん行きたいなと思ってますけどね。うん。ということでした。本当オフだからね、内容が全然薄くて、本当3日分の、やるにも、なかなか内容が薄いので、あと、今日の一面です。ドラフト3位、甲斐投手ね、登録名を育見で勝負ということでね、ドラフト3位、甲斐外野手ですね、右投げ左打ちだったかな。はい。で、まあ、その長打力で、期待されているということでね、この、育見選手、どこだったっけ？ちょっと待ってね。はい、184センチ、体重95キロというね、たくましい、体してまして、なんか、ヤクルトの村上のフォームを参考にして、仙台六大学のね、秋季リーグでホームランと打点の2冠王に輝く、みたいなね、素晴らしいバッティングを、バッティングのね、実力を持っているんでね、その辺、この育見っていう、下の名前で登録名といえばね、ちょっと前に思い出されるのが、甲斐拓也もね、2軍の時、最初の時は、62番の時か、は、拓也だったですよね。うん。 ということで、その拓也からブレイクしていったということでね、このね、海選手もその育美からブレイクしていけるだろうということでね、なかなかちょっとね、この左の大砲というのは、まあうちに他にもいっぱいいますけどね、また切磋琢磨して出てきてほしいなと思います。あとは石川がね、WBC じゃない、あ、侍ジャパンか。で出た時に、統合からちょっとフォークの投げ方をね、参考に、ちょっと、して、その真ん中に叩くようなイメージで投げるフォークというのをね、ちょっと試してみるというか、やってみるということですが、まあ、石川選手もね、まず、その前に僕は、パワーカーブ、カーブのね、がちょっと外れることが多くなってきたような印象なんでね、そのカーブもまた磨きつつ、このフォークも活かせれば、またすごいね、復活って言っていいのかな。まあね、多分ちょっと苦しんでるね、今年だったと思うんでね、それをしっかりね、このフォークとパワーカーブでね、振り切って、やってきてほしいなと思います。はい。ということで今日はね、なんか、もう本当、新聞を読んで終わったみたいな感じですけどね、オフは本当内容がね、ちょっと、ね、内容が内容みたいな感じなんでね、いろんなね、メールが来ての失業とかになるとやりやすいんですけどね、一人でなんか見つけて喋れっていうのはちょっときついなと思って、昨日もね、本屋に行ってなんかそういう喋れるようなソースがないかなと思ったんですが、なかなかそういうのも見つからずにね、そのまま手ぶらで帰ってきたんで、まあね、なんか良ければこういう本もあるよとかいうのをね、おすすめされたら、それ見てからまた勉強しようかなとも思いますんでね。まあ、喋りも含めてでしょうけど、はい。これからもね、僕も切磋琢磨して、喋っていきますので、よろしくお願いします。ということでね、またなんかね、アドバイスなり、なんかあればね、sugidawan@gmail.com までね、メールよろしくお願いします。ということで、また次回、よろしくお願いします。